こんにちは。
こんにちは。
12月11日21時収録エピソード0、グレンズネットポッドキャストです。この番組はテーマに対して3人の意見がうまいこと絡み合って新しい発見を得るための番組です。今回のテーマはポッドキャスト開始についてです。初回なので2人でやってます。まず自己紹介をお願いします。
どうも、先輩の大阪部です。
そして後輩の吉原です。以上、今日のメンバーは大阪部吉原の2人でお送りします。
お願いします。
お願いします。というわけでですね、ポッドキャストを今回から始めるんですけども、そもそもこれ始めようと思ったのが、先輩の大阪部さんがですね、運動してる記録をつけてるって話を聞いてるところから始まってるんですね。そもそもなんで運動の記録つけるようになったんでしたっけ？
いや、僕はずっとヘルニア持ちで、あんまりね、1年通して動けないですね。それでバレーボールが趣味なんですけども、バレーボールやった日を1ヶ月の中でもね、はい、ざっと書いておくだけで理解した時に、はい、この時期運動できてたな、この時期あんまりできなかったなっていうのが分かるんですね、うん、そうするとやっぱり自分の体調管理者さんがっていうのはあって、まあ大雑把ですけど、そういうのをちょちょっと書いてたんですね。で、それを別に特別自分が何かやってるとかってわけでもなく、吉原にたまたまお会いしたという時に、はい、多分喋ったんだよね、
はい、
2年ぐらい前とか、
はい、
そこからお前はそこをうまく、なんていうか、活用したっていうか、拾ったっていうか。
そうですね、最初聞いた時は何とも思ってなくて、へえ、撮ってるんだぐらいだったんですけど、後から自分がやってきたこととか、喋ったこととか聞いたこととかってだいぶ忘れてるなってことを自覚するようになって、会話してる内容とかっていうのが、喋ってる時は結構白熱するし、後からもピークのところは結構覚えてるんだけど、それを実際にじゃあきちんと思い出せてるかって思い出せないなって思ったので、今回音声で残せばその会話の細かいところが残ってきていい記録になるんじゃないのかなと思って始めようかなって思ったのがきっかけです。
で、1ヶ月前ね、喋った時にも2人それなりになんかね、内容に残るような話ができたなと思って、僕もその日にももう吉原にすぐ予約したメール打ったりとか、これね、やっぱり忘れちゃうもんね、人間ね。
そうですよね、
1年経ったり2年経ったりとかしちゃうと、うん、それでもやっぱりね、よりそういうところをちゃんとしたね、芯の部分を残して、またね、次の自分の行動に落とし込んでた方が精度上がるんじゃないかっていう。
ですね、あと喋ってて面白い話が出ても結構その場の勢いで忘れちゃったりとか、うん、あと新しい企画のアイデアが出ても忘れちゃったりとかっていうのもも
ったいないよね。
そう、もったいないんですよね、う
ん、で本読んだりとかしてもさ、結構ようやく残したりとかしてたりとかさ、あとは俺勉強会行った時にもね、なるべくその要約残して、はい、で、うん、自分だけで終わっちゃうとどうしてもなんかあれなんで、それをあえて人に発信して、まあ、まあ読んでくれる人たちね、うん、数人だけだけど、うん、そういう中でもなんかそういうのもできたら面白いなとか、ね、うん、ちょっと前やってたけど、そういうのもまあまあ、
そうですね、勉強会
いたら一つの、
そうですね、薬剤師でメーカーが主催する勉強会とか、いろんな勉強会があって参加して、その結果をシェアしてってやってたんですけど、うん、なかなか発信する人が一定の人で終わってたりだとか、うまいことコラボレーションが効いてこなかったりとかがあったので、
だってその場聞いたことってさ、やっぱりさ、うん、その時自分では結構これすげえなとか思ったりとかしてもさ、うん、まず要約をしなかったらもうその場限りで終わっちゃうし、うん、要約することによってやっぱり自分の頭の中に残るじゃん、
うん、
それで書いて、まあ、俺が書いたやつを吉原言ってないけど吉原に渡しました、吉原読んだ、ここ面白いなと思って俺に聞いてきた、うん、で俺もそれ実はまだそんなによく分かってなかった、うん、って言ったら、それもう一回調べ直したりするじゃん、
うん、
そうすればやっぱりお互いやれ、ね、残るよね、
うん、
っていうことが俺はやりたかったのね、その時は、うん、一人でやるよりもやっぱりより、ね、効率がいいっていうか、うん、
やっぱり視点は一個じゃなくて何点かあった方がその立体的に物事が捉えられる、
まあ、客観視できるよね、うん、単純に
感じがしますよね。
まあまあそんな感じで、うん、ちょっとやってたら面白いんじゃねえかっていう、
そうですね、
まあ、最初はね、このね、面白いが欲しいっていうね、
そうそうそう
そう、やってみたいしんだけでちょっとやってみちゃってますけど、
あれですね、その面白いボケとか面白い一発ギャグを思いついても、うん、他の人の先にやられてしまったらパクリだと思われてしまうので、
うん、まあそうだね、
そうそうそう、やっぱり最初にね作ったっていうのを見せていかないと、
やっぱ記録作って、ね、
記録作って
残していこうかなと、
そうそうそうそうそう、
まあ、自分のためにもね、
自分のためにもね、
まずはね、
あと周り見回すと結構専門的な人も結構いろいろいて、
いろんな業種いますね、
そうそうそう、漢方が強い人がいたりだとか、電気の回路が強い人もいるし、プログラミングできる人もいるしとか、
まあ、学生とね交わって遊んでる人もいるしね、 そうだね。
あと趣味でね、バレーボールやってる人とか楽器やったりとか、うん、フットサルやったりとか、いろんなところで人と絡んでるんだけど、うん、その瞬間その瞬間楽しいのもいいんだけど、なんかねスキルがあったら作ったりとかできないかなとかも思うし、
まあなんか具現化してより具体化した方が人に伝えたりもしやすいし、うん、せっかくね自分が経験したことでこれいいなって思ったことはね、やっぱり次の世代に残してあげたいなって気持ちも少しはありますのでね、ただ言ってるだけじゃ何も進まないんで、ね、
うん、
何かしら形に残していこうと、
そうそうそうそうそう
そう、そういう感じでこういうことをちょっと始めてみようかなと思ったわけですけど、
うん、意外に時間って経たないものですよね。
今まだこれなんかもう15分ぐらい俺喋った感じだったんだけど、そんなもんだからね。
間違いないです
ね。まあ、でもやっぱり専門分野それぞれ違うし、うん、あのね、うん、まあ、例えばやっぱりサッカーでも攻撃が得意な人もいれば、うん、守備が得意な人もいるわけで、うん、それを全体を統合するのが得意な人もいるわけで、うん、やっぱり一人でできることってすごい限られてると思うんですよ。
うん、
で限られてるし、その上でそのさっき言ったみたいに客観視できない。
うん、
そこがやっぱりできちゃったらね、すごいことになるんじゃないかと思って、うん、でそれもやっぱり薬学ね、同じ大学で育った先輩後輩のね、我々でもそれまで至ったね、過ごした環境だとか全然違うわけだし、その働いてる場所も全然違うわけだし、そうですね、絡んだ人間だって違うわけだし、うん、いろんな吸収してるわけですよ、
うん、
でそれがやっぱりね、あのいい具合に
交えて
還元していけたらいいんじゃないかと、
そうそうそうそう、その自分が経験したりとか知ってることが当たり前だって思っちゃうけど、そうじゃないことがもしあるんだったら発信した方がいいと思うけど、一、ね、人だとそれが正しい、いいことなのかどうかもよくわからない
し、それにすら気づけないし、ジャッジもできない、
そうそうそうそう、
やっぱり誰でもそうだと思うんですけど、やっぱり自分ができることってね、うん、大したことないって思っちゃうから、うん、誰でもできるじゃんって思うんだけど、うん、やっぱり僕ができることでも意外とね、
うん、
できない人もいたりとか、そうそうそう、逆もまたしっかりで、僕が全然できないこともすごい普通にやってる人がやっぱり世の中いるわけで、うんうん、でやっぱり僕もなるべくならね、あのオールラウンダー目指してるんで、攻撃も守備もやりたいんで、自分のできない分野のことね、すごい簡単にやってる人、簡単にやってそうに見える人見たら、うん、その人と話してね、どんな風にやってるのかとか、どんなコツがあるのかとかね、うん、どういう角度でね、ボール蹴ったらうまくバスが飛ぶのかとかね、うん、教えてほしいし、
うん、
そうそうそう。で、それも逆にね、僕はまあ普通に、まっすぐ蹴ってるつもりなんだけど、それができないっていう人がいたら、じゃあもうこうやってやればできるよっていうのを教えてあげるっていうこともありだと思うしね、
うん、
そういうのをあの一方的じゃなくてね、
うん、
相互にやっていけるような環境ができたら面白いんじゃないかって、
うんうん、あポッドキャストとかこういうラジオみたいなやつとかっていうのがやってる人がいるってことは前から知ってたんですけど、自分で作ろうとかって発想は今まではなくて、
うん
うん、
ラジオって聞くもんですね、一方的にね、あの参加型とか、まあ、もちろん電話したりとかね、はがきで書いたりとかっていうのはありますけど、
うん、
リアルタイムで参加したりとかもできるんですか、このポッドキャストっていうのを使うと。
電話とかでやれんことはないですね、うん、なんで距離あんまり関係なくやってとか、人によっては自宅で参加所でそのネットの音声通話で
録画
してやるっていう人もいるし、実際顔を付き合わせなくてもいいとは思うんだけど、
まあ、テレビ電話的な使い方もできるし、
なかなかでもそうすると熱って伝わるのかなとか思うんだけどね、あと勢いがね出るのかなとか、結局一人で喋らなきゃいけなくなっちゃうし、そうすると、
まあ、やっぱりあれですよね、リアクションっていうのは大事で、それを見てね、あのそこからさらに自分のね、まあ、感情っていうか何か活性化されて言葉が新しく出てきたりするのはあると思うんでね、
そうそうそうそう、でやったことないことってやると分かることも結構あるので、
そうですね、
今回このポッドキャストもやってみてどんなものかなっていう、
まあジャッジはその後でまずやってみようと、まあ行動を始めてみないとね、
そうそうそう、で実際やってみると喋るの結構大変だなって、ね、
今10分ちょいですけど、
そうそうそう、
うん、
あの普通に喋ってると1時間2時間喋れるんだけど、
なかなかね電話の無駄話なんか3時間とかついて喋っちゃったりとかすることありますけど、
私もそうするとね、
うん、何かやっぱりどっかで見られてるっていうかね、そういうのは気にしちゃったりとか、
ちゃんと喋ろうって思うんだよ、
ね、
うん、
これでも言葉を選んでるんじゃないのかなっていうね、
ね、そうすると熱とかね、偉そうなこと言った割には伝わらないなっていう、
うん、お前いつもこんなんじゃねえだろとか言われちゃったりとかしてね、
なんか録音とか録画とかすると説明口調になるんじゃないの、その
解説口調みたいな、
そうそうそうそう、う
ん、いや俺そんなに録音とか録画とかやったことないけど、
うん、そう見せる用のね、
うん、
なっちゃうんだよね、
結婚式 PV みたいな、
そうそうそうそうそう、
多少はやっぱり予想行きになっちゃうね。その目の前のこの人この人に喋ってる、そこに向けて発信してるだけのね、そこにしかもう分かんなくてもいいようなね、
そうそうそうそう、
言語っていうか、まあ方言みたいので通じるところもやっぱりなるべく共通語使わなきゃっていう気は使っちゃいますよね、どうしても。
あと相手が知ってることがどこまでか分からないから説明して
、まあそれもさっき言ってみたいにね、自分が分かってることが当たり前みたいなところに乗っ取っちゃうとね、それはそれでちょっと見苦しいものになっちゃうんじゃないかっていう、
熱ね、
うん、
熱を伝えたい。
そすごいね、やっぱりラジオ番組とか出る人はどうなんだろうね、これね、すごいよね、
それそうすごいね、やると分かる
んです、うん、やる側の立場に、なんかもう俺今まで一回もやったことないから、こんなの今初めて即興でやってるんですけども、うん、すごいなと思いますね。
そうハイテンションで喋れるし、うん、変にハイテンションで疲れちゃうし、自然じゃなくなる、うん、自然じゃないのがいいのかな。
まあまあそうだね、まあまあそこを受け取る側にもいると思いますけど、あとあのテレビの映像とは違ってね、その動作とかそういう目に、ね、視覚から訴えるもので伝えられない部分、どう工夫をしようかとかね、
そうそうそうそう、
まあ本当は声の抑揚だとか表現だとか、そういうところも、
うん、
なんか振り幅があった方がいいのかなとか思ったりもしますけど、
うん、実際どうなのかね。
ねえ、やっぱりこれもやってみないと分かんないし、やりながら気づいていけたらいいんじゃない、それを勉強していくっていうのもここの一つのテーマにしちゃえばいいんじゃないのかなと、
うん、そうそうそうそう、喋る仕事って普通に喋ってるのと違うんだなっていう、
接客用で喋るのとかね、やっぱりその授業でね教える場で喋るのとまた全然違ってきますよね、こういう形で喋るっていうのは、うん、かしこまってるつもりはないんだけど、やっぱりそういう感じになっちゃうよね。
そうそうそう、リスナーからの手紙とか嬉しいのがすごいよくわかるなっていう。
そうね、こんなこんな拙いね、おしゃべりに付き合ってくれるとか、こんなって感想くれるんだって。
そうそうそう。
なるよねこれで。
質問とかね。
うん、
あれはいいなって思う、
うん。そうだね、そういう、あそうだね、うん。そんなに僕もラジオ聞かないんですけど、やっぱりラジオ聞いててよく目にする光景でね、うん、あのリスナーからのね感想とか読んで、すごく。ありがとうございますっていう風に読んでる人の気持ちって、まあ、こんな感じなんだろうなって、ちょっとうっすらうっすら見えてきたかなっていう。
なんかあのリスナーからの手紙を捨てずに全部取ってある話とかも、うん、ああ 気持ちわかるな、
うん、穴が開き嘘じゃないんだなって、ね、そうそうそうそう、ここに来て、
うん、やるとわかる。
そうですね、常にね人間やっぱり当事者にならないとわかんないことっていくらでもあるしね、うん、一言っていうことには人間真剣にね向き合えないから、だからやっぱりあれだよね、これもさあの、うん、別にどこまであれするか置いといて、
うん、
また一回聞いてもらうってことも大事なんじゃない、これさすごいさ、うん、聞いてもらうのこの時点ですごい恥ずかしいとかさ、
うん、
拙いとか思ってるけど、うん、まず話してみて分かったことってあるじゃん、ここの時点で、
うん、
で聞いてもらって分かることもある、
うん、
次の段階に進まないとこれ多分永久に進まない、うん、ずっと話してたけど自己満足で終わっちゃうんじゃないのかな、うん、
そうそう、なんか芸を極めたい人はできない段階で発表しろっていうのがあって、
うん、
そのどうしてもピアノなんかでもそうだけど、きちんと弾けるようになったから発表しようと思っていつまでたっても発表できないから、できない時から見せていった方がいいっていうのはあるらしくて、
まあまあそうでしょうね、うん、それは
結局で そうしないといつまでたっても発表できないよっていうことかなって思ってたんだけど、実際多分プロでピアノ弾いてる人たちの中でも上手い下手があって、
うん、
それは素人の人が聞いたら分かんない差だったりするんだけど、プロの人には分かるさってなった時に、自分がここのところまで来てないからっていう基準って意外にいらない基準なんじゃないかなって。例えばカエルの歌が弾けるぐらいでも感動する人がいるんだったら別にそのレベルでも演奏してもいいはずなのに、もうなんかねショパンとか弾けなきゃダメだって言っちゃうといつまでたっても発表できなくなっちゃう
から、だから自分の価値観とか認知が全てじゃないし、やっぱり自分一人だと客観性っていうのはね、やってるつもりでもやれてなかったりするし、
そうそうそうそう、
何がいいか悪いかもね、オーディエンス100人取るのとさ自分一人っていうのとどっちがより精度が高まるかって言ったら、そうやって考えたら早い。
なんでとりあえずやりたいなって思ったことは、
まあ、それを気持ちを出すっていうかね、それも非常に重要なことなのかなと。
だしやれないんだったらやれないのはしょうがないけ
ど、うんうん、
やれるんだったらやればいいし、
うんうん、まあ、一歩踏み出さないとそのジャッジもつかないわけだからね。いや、二歩目どうするかって、次どうしようかってね。
そうそうそう。
まあ、聞いてもらうなりなんなりね。そうそうそう、考えていこうかと。
そうそうそうそう。なので、次回ですね、いつ撮ることになるかわからないんですけども、
はい。
今度は3人でやれたら。
誰入ってくるんだ、俺も外れてまた2人かもしれ
ない。そうそうそうそう。ああ、それはないな。
うん、
おさまさんが外れるんだったら誰か2人入れるかな。
うん。
3人体制では やらないとやっぱり間はできるし、うん、難しいね2人がね、
まあ、経験者残さないと形ができないからね、いきなり相当深いとかやってると、
そうなんだよね、だからこっそりの方がいいのか、その盗聴みたいな感じで意識せずに入れちゃった方が自然なのが取れるのかな、
それさ、あの個人のパーソナリティにもよるとは思うんだけど、まあ、放送規制みたいなのにかかるかどうかって考えたらやっぱりちゃんとテーマ言ってやった方がいいのかなって
。ああ、なるほど、
うん、
そうだね、
ただこうやってこういう場所でアドリブでパッて喋れちゃう人もいればそうじゃない人もいるから、うん、本当に緊張して喋れないですっていう子には登場気味にやった方が、
うん、
まあまあ形にはなりやすいのかなと。
ただあの盗聴器にやった方が多分熱は伝わるんだよね、
そうだね、その
場面ね、どうしても日本語を選んじゃうし、
まあ、我々ですらあの今だいぶ身構えちゃってるっていうのは、そうそうそう、もうね、
そう、かぶせないようにとかいろいろ意識してるからね、
そうですね、
綺麗
ね、これでも即興ですからね、なんかすごいかしこまってやってるけど、
かしこまるね、
うん、
何が違うの？
即興でやってもこれだけかしこまるってことはなんかね、
そうそうそうそう、
やっぱり差はあるんだろうね、
うん、ラジオなんてもほとんど即興だよねきっと、
うん、まあ、それでも即興って言ってもラジオっていう場に立ってる時点で、
うん、
本当の本当の即興ではない、
ああ、なるほど、
うん、だからそういう意味でもあのこれをさ、あの別に2人で飯食いながら飲みながら話しててもいいと思うんだけど、うん、改めてこういう形を取ることによって後から我々自身が聞いてもやっぱり違ったものが出てくるかもしれない、うん、
そうだね、確か飲みながらとか録音してしまうと
面白いんじゃない、やっぱり
面白いんだけど、うん、その境目がね、
うん、まあ話が飛んだりとかする
し、ね、そうそうそう、分かんなくなっちゃう、
ね、うん、まあでもそれも一回やってみてもいいんじゃない、
うん、
確かに、ここでまた思うのが、うん、まあ、周りにお客さんがいるとかなんとかいう感じがあるけど、
ね、
これ一回やってみようよ、それやってみてまたさ、
そうだね、じゃあ、次かその次かちょっと分かんないけど、うん、盗聴システムで一回やってみてそのこっそり録音しても後から本人の同意を得る形にしてしまって、
まあ、そこら辺問題ちゃんとクリアしてるんで、
そうそうそうそう、どうかなっていう、そのね、そう、何のね機材も準備してないですし、新しく買ったりとかね、
やっぱりそうやって喋ってみるとなんか最初の5分異常に長いと思ったけど、うん、もう気がついたら20分だし、
そうそうそう
そう、そういうもんだと思うんですよ、うん、多分
慣れだねこれ、
うん、やりだすとそんなもんだと思う、
慣れる慣れる、時期慣れてくる、
ただ何もやらない状態でずっと考えてても慣れは生まれないし経験値は増えない、うん、
そうだね、
うん、盗聴はいいかな、結構
だからやっぱ盗聴の方がいい気がするね、うん、今こうやって喋ってて自分でも思うんだけど、うん、なんかね、あのね、嘘くさいってわけじゃないけど普通にあの先月2人で喋ってた時の方がね、もう肉薄したこと喋ってた気がする、これやっぱりよそ行きだよね、
どうし
よ
そ行きにな っ
ちゃう、
うん、よそ行き、まあ、よそ行きが必要な時もあるし、それはもうどっちがいいとか悪いじゃないですけど、もう血肉俺たちのなんか経験した糧を伝えたいみたいになった時に、
そう
この形よりもいいんじゃねえかなっていう気はするよね、
うん、情熱がね伝わってないんだ、これ何だろうもっとね強いですよね、
うん、そうっすね、
何だろう、エネルギーの差がねだいぶない、
うん、いや、そうか、だから差があるからこそ生まれることもあるのか、
そうそうそうそう、うん、で全然違っちゃっても噛み合わないけど、うん、近すぎても生まれないんだよね
っていうのはまず今日分かったよね、
そうそうそうそう
これダメだと、
ダメだ、今回失敗だ何が失敗って予定調和だからコンテンツとしていいものではない、
うん、それに気づいただけ優勝するしかないっていうところなんだけどさ、
今回エピソード0なんですけど、次回エピソード1にしようと思ってたんだけど、これダメだ、
0.5 とかを踏
まえて、いやいやいや、もマイナス、マイナス1、マイナス2、マイナス3って下ってって、よかったら正の整数にしようかなマイナス12ぐらいまでいって、もういけるかなと思って次エピソード1みたいな、マイナス1個をしばらくちょっといいなって思えるまでが、
いやもうマイナスってくぐっちゃったから、まあ、だからここからあのさ、なんていうの、あのよそぎやめようとか払おうかなとかってわけじゃないけど、何がダメだったと思う、この時点で。
まず、俺たちが録音に対して身構えすぎてる。
うんう
ん、あと、その、公開しようと思って始めてるから、日本語を異常に選んでる。
うん、俺別にさ、あのこの時点でそんなに身構えてるとかさ、うん、別にこんな企画書とかも今初めて見たし。
うんうん、
身構えてるつもりはなかったじゃん、それでも多分これ身構えてる感じなんだよね、
う
ん、
そうそう、 その多分だけど芸人さんの実名を出すことにも若干躊躇したりとかするわけじゃん。だからまあ気にせず喋るところが、
まあまあそうだよね、そのご飯食べてるとか飲み会の場とかでそんなことを気使って喋る人はいないですからね。
そうそうそうそうそうそう、なのでそういうところ躊躇してみたりとか。
そうだね、うん、0.1 秒間が空くもんね。
間が空く、
うん、あそうか、
そう、
そうだね、
そういうのの積み重ねじゃないのかな。その勢いがある会話って考えずに感性だけで喋れるはずなのに、
うん、
全部考えるんだよね、喋る前に一回自分の中で一回シミュレーションしてから喋るからテンポ感もなくなるし、
まあだからちょっとあれだよね、カロリー消費してんじゃないかみたいな、ね、
そうそうそうそうそうそうそう
感じはするよね、
うん、する。
そこなんだ、うん、やっぱその録音してるって時点で相手が喋ってる時にはやっぱり黙ろうとか、
そう、かぶせないでしょ、
うん、
どうしても
最低限のなんか気遣いというか暗黙の了解みたいなのが、うん、別に今打ち合わせしたわけでも何でもなく、うん、そうなっちゃうっていう
か、う
ん、
そうそうそう、う
ん、はい、あ、延長で、はい、あ、30分でいいです。
延長するのか、
はい、
まあ、カラオケボックスだったら防音性が高いということでカラオケボックス選んだわけですが、結構外の音も聞こえてくるわけですし、
1時間か2時間かあって1時間にしたらまさかの延長っていうね。
そうそうそうそうそう、うん、
これちょっと一回切ろうか、一回切ってまたちょっとあのテーマ再構築しよう。まあ、ただこれまでの経験からやり続けないと何か見えてこないっていうのを分かっちゃったから、
そう、
正確にやったんだからさ、これ一回で終わりっていうのはなんか
面白く
ない
から、何回かやったかな。
そうそう、
まあ、最悪エピソードマイナス100とかいくかもしれんけど、
うん、まあ、それはそれでね、なんかね、なんかその時点でこの時に予想もしなかったものが生み出される可能性っていうのもあるんじゃないかっていうのを我々実体験として知っているので、
そう、
全くの問題にはならないんじゃないか、
うん、そうそうそう、
まあ、でもあれだね、最初さ、あの、これ今日飯食ってる段階で話したのはやっぱりこのままを持っていった方がいいから、まあ、石原テーマ決めた方がいいって言ったじゃん、うん、俺は決めない方が面白いの出てくるんじゃないかって言って、うん、ちょっとそこは攻め合ったんだけど、うん、確かにテーマ決めないと話脱線しちゃうからそれを修正しなきゃとかなんとかっていうのがなくなっちゃうとさ、うん、取り留めない話になっちゃうかなって思ったんだけど、決めたら決めたでこうなっちゃうよね、型にはまりすぎちゃうって今やっぱり改めて思ったのね、うん、俺が決めない方がいいって最初に主張したのは今ここの体感して思ったこととちょっと近いものがあって、決めるとやっぱり身構えちゃうし、その枠でしか話せなくなっちゃうからさ。
あとテーマっていう呼び方じゃなくて、例えばキーワードとかっていうのとか、
うん、
あとはその最初のきっかけの
単語、話し出しができなかったよね、
うん、
何を話そうって言われてパッと言われるときに、うん、やっぱりなぜここに至ったかみたいな、そういう命題っていうか何か出された方が特化で済むと言ったけど、うん、そこからの展開とかはある程度自由にしちゃった方がいいのかなっていう気もしたよね、
うん、
あの一回それると戻さなきゃ戻さなきゃっていう意識が普段の会話でも非常に働くよ、
うんうん、例えば今回のテーマが、うん、ポッドキャストを始めますっていうテーマだと、あ、そっちに戻さなきゃってなるけど、
うん、
挑戦っていうテーマだったら広がったのかなとか、
うんうん、
その枠の作り方かなっていう気もして
て、そうだね、
あとあの落語で三大話とかって
というのは、
台を3つ並べて話を作るってやつ、
あ、
例えば3人集まって話をするんだったら3人が1個ずつ単語を持ってきて、それが関わりあったりとか関わりなかったりとかすると思うんだけど、それをコアにして話し始めるとかっていうのでも、そうすると1個の話にずれちゃってても別に気にならなくなるし、
うんうん、
どっかに寄せなきゃっていう意識がなくなるから、
まあ、1個よりもそうだね、2つ3つあった方が、
そうそうそうそう、
枠は広いて感じられてリラックスして話せるかもしれないよね、
うん、でその一番最初の導入の自己紹介する段階でその自分が持ってきたテーマについて一言二言だけ触れてっていう導入にしていけば、
うん、
他の人も入りやすいんじゃないのかな、
うん、だから難しいですね、枠をどれだけの範囲で作ってどれだけのね、強固な枠にするかっていうのでもだいぶ違ってきちゃうんじゃないかっていう、
そのね、個別に勝手に持ってきたテーマが3人揃った時の感動ったら多分ないと思うみんな同じテーマ持ってきてどうするみたいな空気が流れるとね、もうその話ですごいしたいんだなっていうのが分かるし
時事ネタかもしれないし
ね、そうそうそうそうそう、うん、 なんか変な縛り方とかしてもいいしね、
うん、
自己語じゃないとダメとか英語で持ってくるとか、その毎回同じじゃなくて、
うん、
ワークの作り方っていう、
ね、だからさ、これもさ、これをやるって決めてやらすんじゃなくてさ、たまたま今日飯行こうぜみたいに集まった3人とか4人とかでさ、うん、そこで突発的にやっちゃうとかっていうのもあるじゃないかな、
ゲリラ的に、
うん、その方が面白いもの出てくるんじゃないかなって気もするよ。
でそのゲリラ的にやって録音しますってなるとちょっと変なテンションになるよねっていうところです
ね、うん、だからそこに抵抗なく生きれる人材っていうのはもちろん最低条件としてはあるのだろうけど、
こっちね、そこ喋れない人が混じるの面白いっちゃ面白い、ね、
そうそうそう、でも喋れない人ってさ、ここでさ、こうやってパッと出てさ、うん、本当に黙っちゃう人とかいるじゃん、そうなっちゃうと若干いじめみたいになっちゃうから、
そうガチャンガチャンとしてね、ガチャンとして編集で
それあるあると思うね、うん、
あとよくわからんぐらいのベロベロになってから喋るとかね
面白そうだけど、
うん、やばそうな単語だけカットするとか、うん、
やっぱりテーマとしてあれでしょ、その異なる価値観とか違うそういうね、
そうそうそう、
考え方を持った人たちがぶつかり合って何が出てくるのかで、相互にレベルアップしてじゃないけど、
そうそうそう、
より新しいものを見つけて進化していけたらお互い楽しいんじゃないかっていうのが、
そうそうそう、その分からんくないんだけど、世の中の人自分が普通だと思って生きてる
んだ、みんな大体そうだと思います、
そうそう、仕事行きます、
うん、
で休みの日例えば家族と過ごしますっていうのと、例えば読書が好きな人がいたりだとか、ロボット作ったりする人もいるし、音楽やったりだとかスポーツやる人もいると思うんだけど、その小坂先輩とかあれじゃない、スポーツ関連でいろんな人とつながったりだとかってこともあるし、
自分も
音楽でいろんな人とつながったりとかってことがあるんだけど、やってて繋がっていくものってやっぱりその世界やっていけば繋がっていくんだけど、違う業種というか、そんなんとか違う世界と繋がらないんだ、なかなか、
まあ、違う畑の人とはなかなか合わないね、
同じ感性に寄っていっちゃうね、やっぱりそうすると同じ畑だとね、うん、さっきのね、化学反応的なものが起こりにくくなってきちゃうし、
でだんだんさ、やっぱりさ、人間誰しもがそうだと思うんですけど、年を取れば取るほどね、最初の一歩が踏み出せなくなって、僕もフットサル始めて本当に2年なんですけど、うん、そんなに運動できる子じゃなかったし、たまたまね、仕事関連の人から誘われて行ってみて、月に1回やってて、そこからまた新しくね、知り合いが増えて、また別のチームに行き、最近では自分発信で人を集めて試合に出たりとか、うん、やる前から考えれないことなんだよね、
うん、
でもそれもやっぱりやってみないと分かんなかったし、やってみていろんなね、うん、そういう絡みがあって、うん、あ、こういうのもあるんだって紹介してもらって、うん、やっぱり純粋に楽しいなってね、もちろん運動できて楽しいなっていうのもあるし、
うん、
世界が広がったっていうのがすごい実感としてあるよね、
その自分たち子供の時とか学生の時によく言われたのが、社会人になると友達なんかできないから大学生とか学生の時とか
って、痛い痛い、そういうふうによ
く言われてて、で大人になってみると確かにそういう人も多いんだよね、
ただ別にさ、まあまあ僕に関してはだけど、全然ここ1年とか2年でも、まあ、友達ってどこからね、知り合いか友達かっていうのはあるけど、まあ、知り合い友達は全然増えたし、
うん、
いやできるじゃんって思うよね、
そう
やるかやらないかなと思うね、これは。
でそれは逆に言うと、会社っていうのがすごい強固な雰囲気だったのが、うん、そのだいぶ緩んできたっていうとあれなんだけど、
まあまあ、ね、そうですね、
そ
のかし前よりもね、社員旅行とか仕事の後の飲みだとかっていうのも固くなんではなくなった、うん、その社外とかそういうコミュニティに価値観を生み出す人たち、そういう世代が増えてきたっていう背景もあるかもしれないですね。
で、そうすると、その変な話、社交的な人は会社のコミュニティが希薄になれば外に出ていっていろんな人とつながれるようになるかもしれないけど、そういうのがない人は会社でもそんなにコミュニティが強固じゃないし、それ以外にも知り合いがいないからって言って一人になったりとかすることが多い
の
か
な。自動的な人に関しては、終身雇用だとか昔の携帯の会社だとか村社会だとか地域コミュニティみたいなものがあった方が自分で頑張ったり努力したら変だけど動かなくてもやれたんじゃないのかな、
そうそう、レールの手を連れてってくれるって感じだったので、うん、でそうじゃない時に誰もやり方を教えてくれないし、その教え、
で話戻るけどさ、そのやれる人からしたら当たり前のことだみたいな、で別にたまたまできちゃったけど、
そうそうそうそう、
できなくて、まあ、もしね、困ってるって言ったら変だけど、ちょっと悩んでてこういうことやりたいんだっていう人がいたら、 まあまあまあこういう経験とかもね。
そうそうそうそう。うん、で例えばそのね、あの小道どこにも会社もそうでもないし、プライベートでもそうでもないし、で家帰ってずっと例えば iPhone のアプリのコードを書いてますって人がいたときに、そのコードを書ければこんなことがやりたいのにして一つ繋がれれば新しいものが作り出せるんじゃないかってい
う。うんうん、
そのコードを書ける人が一人でコードを書くことが好きだったらそれはそれでいいことだと思うんだけど、誰かと何か作りたいと思ってるんだったら、
それを必要としてる人、欲してる人とね、
そうそうそう、
また繋がったら、
うん、
より面白いことができる。
そうそうそう、
できるかもしれないし、やっぱりね、人に必要とされることってそんなに悪いことじゃないからね、
うん、
人間誰しも。
そうそう、で意外に何でも悪いところを評価するのが簡単で、いいところを評価するのが難しいから、どうしても悪いところばっか見がちになっちゃうけど、
うん、
でもいいとこあるよね、みんな。
あるね、うん、まあ、それはなんか綺麗なこと言いたいわけじゃなくて、やっぱりあの日本的な、ね、道徳的な観念がそういう感じだったのかは分かんないですけど、そういう風になりがちだけど、
そうそうそう、
まあ、いいとこ褒めて伸ばしてあげるっていうのもね、
そうそうそうそう、
全然ありだと思うね。
だしダメなところが欲しくてその人と一緒にやりたいわけじゃなくていいところがいいから一緒にやりたいんだったら、
うん、
いいじゃねえ別に、
うん、まあ、と適材適所みたいな感じ。
そうそうそうそう、
そこの非常に優秀なパーツを余らせておくんじゃなくて、
そうそうそうそう、
ちゃんと使えるところ、より機能するところに再構築、そうそうそう、再配分してあげるみたいなものがあってもいいのかなと思う。もったいないよね、せっかく。
そうそう、もったいないっていうプロジェクトを
これからやっていきたいっていうことで、う
ん、それがやりたかったのか。
そう、それがグレンズネットっていう、
まあ、それ今初めて聞きました、
ね、そうなんですよ、作って、
うん、
そういう風にやって、
それはもう動き出してる、
まあ、一人でね。
あ、そっか、
一人目だ。
そうそうそうそう、
でロボットやってる友達は最終的にガンダムを作ろうって言ってるんだけど、うん、
まあそれはその中の一つの一環だけ、一つの部署みたいな
と思うんですけど、何かをで別に自分が関わらなくても、なんていうのかな、その中でコミュニティとして、
まあでもさ、やっぱりさ、今みたいなちょっと壮大な話になっちゃったけどさ、うん、そういうことを抜きにしても、
そうそうそう、
俺と吉原の中でもさ、うん、まあ、例えば俺の友達とか知り合いで音楽チーム入ってやりたいけど、うん、全然知らせもないって人もいるかもしれないし、うん、そうそうそう、吉原の友達でとさ、サッカーやったことないけど、ちょっと初心者でもやりたいところを探してるって言ったら、
う
ん、
そうそうそう、
っていう話だよね。
そうそうそうそう。
まあ、でも現にさ、あの、
その可能性は広げてきたいよね。うん、
そうか。
そうそう。っていうのをコンセプトにやっていきたい。
まあノウハウね、お互いにちょちょちゃんと活かし合って。
最終的に一番大事なのは面白いとか楽しいっていうのが共有できることが大事かなって。
うん。うん、まあね、勉強ってありそうですけどね、あの許容されると楽しくないし、
そうそうそうそうそうそう、
うん、
やりたいなって思うことをやれる環境がみんなで作れるといいなっていう、
まあ、やった気がある人やれるのはたまたまね、あのちょっと周囲のためになったとかね、誰かを助けることになったっていうのは理想的というより理想的だとはね、
でもそれは楽しいありきなのね、
うん、思うけどね、まあ、どっちかに行き過ぎないように、
そうそうそうそう、
程よくバランスをとって、
そうそうそう、
自分も相手も程よいプラスがあるみたいな、
そうそうそう、無難な結論になったところで、うん、今日はここまで、はい、
ありがとうございました。